皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月21日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、ネオコン保守の終わりという話です。ネオコンサーバティブと言いましてですね、まあ、保守派の、まあ、新しいやつという意味ですけども、まあ、どうでしょうかね。45年ぐらい前から本格的に西側世界にも台頭してきた連中だと思います。この連中がですね、まあ、保守っていう、まあ、言葉の政治勢力を乗っ取りましてですね、本来の保守とは、まあ、全然かけ離れた、まあ、原理主義というんでしょうか、まあ、原理主義を使って自分たちの利権をですね、追い求めるという、まあ、とんでもない連中が政治を乗っ取ってきたわけでありますが、まあ、これが全てこれで終了ということだと思います。まあ、特にアメリカとヨーロッパですね、まあ、永遠の戦争をしないとこの人たち儲からないんですね。ですからネオコンの最大のまあ政策目標は永遠の戦争を続けるということで、これをトランプがシャットダウンしまして、で今ウクライナ、それから中東、それから東アジア、3つ同時にですね、終わりにしようとしております。そうしますと、もうネオコンはですね、まあ、生きていけないということなんですね。当然日本のネオコン保守もですね、いなくなりますし、まあ、今例えば韓国の大統領選挙やっておりますけども、ネオコン保守はもう全然ダメですね。ユン大統領の、まあ、失職とともにですね、まあ、罷免ですか、まあ、終わっちゃった感じがありまして、今までですから、まあ、ネオコンなんていうのもですね、こう偉そうなこと言ってても結局は先導に乗ってるか、まあ、その上前を跳ねて自分の金儲けをすると、まあ、これだけだったわけでありますね。何も保守的なことは何もなかったわけでありますね。まあ、それがまあここで終わったということは、まあ、とてもなく、まあ、良いことだと思います。永遠の戦争で金儲けをしようなんてとんでもない連中ですからね。で、この原点にいたのが、まあ、イギリスでありますけども、今回ローマ法王が、まあ、死去して入れ替わったと。で、なんかトランプが自分の顔をですね、ローマ法王の服に乗っけてネットに載せておりましたよね。まあ、あれはシティ・オブ・バティカンは、まあ、軍門に下ったって意味だったもんですね。シティ・オブ・バティカン、バチカン市国はですね、まあ、自分の軍門に下ったと。だからイギリスの王家がもうメロメロになっちゃってますよね。ですからもうシティ・オブ・ロンドンもですね、まあ、随分昔に、まあ、何年か昔にトランプの軍門に下ってるわけですね。そして、まあ、大統領選挙をこの間やりまして、まあ、トランプが、まあ、表立ってね、また出てきまして、シティ・オブ・ワシントンも、トランプの軍門に下ったと。だからシティ・オブ・バティカン、シティ・オブ・ロンドン、からシティ・オブ・ワシントン、この3つがですね、まあ、これで完全にトランプの軍門に下ったわけであります。このシティ・オブ・なんとかってやつはですね、昔の古代のローマの体制そのものなんですね。都市が地域を支配する。昔の古代ローマ帝国ってそうですね、ローマという都市国家がですね、非常に広大な地域全体を支配するという構図だったわけでありますけども、これがそのまま残ってたのがシティ・オブ・ロンドン、シティ・オブ・バティカン、シティ・オブ・ワシントンなんです。でシティ・オブ・ロンドンは、まあ、言ってみれば、表舞台ですね、はい、全てのこのなんかボードルームがあるみたいなところがシティ・オブ・ロンドンで、で、まあ、金融という金融ポンプを持ってますよね。情報ポンプも持ってますね。でシティ・オブ・バティカンはあれがその、まあ、ご金蔵なんですよ。あれ実はすごい財産持ってたんですね。でシティ・オブ・ワシントンは、まあ、戦争屋の道具ですよね、戦争する道具だって、まあ、この3つだからものすごい金づるとものすごいこう、まあ、戦争やと、この2つをですね、動かして、まあ、自分の思惑立ったのがシティ・オブ・ロンドンということでありますから、まあこの3つが制圧されれば、まあ、大体これで終了なわけでありますね。誠に結構なことでありましてですね、従いましてこの、まあ、ネオコン保守が終わるということは、次はその自分の国から、自分の地域から、物事をこう変えていく、なのちその外から来る力ではなくて、自分たちの内在的な力で、世の中を動かしていくと、こういうふうに時代が180度変わるわけでありますね。もともと例えば日本で保守といった場合にはですね、地域の代表が保守を担うわけですね。その地域で自分たちの代表だという人たちをこう選任いたしまして、 この人たちがだんだんだんだん上に上がって集まっていって国全体を形成する。これがその保守政治の基本であります。革新と言いましたらですね、全然違うところから来るんですね。そういうなんか下からの積み上げではなくて、むしろ上からですね、新しいイメージで次を作っちゃうみたいなのが革新でありまして、ですからその革新といった場合には、まあ日本であまりそういうのなかなかないですけども、基本的には保守を断ち切って新しいことをやる、まあよく言えばイノベーション、まあ激しく言えば革命という、そういうことになってるわけですね。まあどっちもその都度まあ必要になることがあるわけでありますけども、まあ、特に日本の場合はですね、平成になってからまああのアメリカに日本政府完全に乗っ取られますので、上からの政治で、その道具としてネオコン保守が使われたということですね。まあ、あの野党もいまして組合とかなんだあるんですが、まあどうってことはないわけで、基本的にはネオコン保守が、まあ、昔の自民党、昔の民主党も支配して今日までおったと。で、国民の方も、まあ、大体ネオコン保守の時代が20年ぐらい続いたということの、20年か30年続いたという、まあ、そういうことだと思うんですね。で、ここで元の地域に戻ろうということになりましても、例えばまあ日本でも、もう昭和の時代の地域ってほとんど残ってないですよね。例えばその地元の商店街も残ってないし、農業団体だってもあるようなないようなって感じでありますから、それから業界団体ってのもないですよね。そうすると今ですから、いわゆる典型的な保守といった場合には、地域そのもののくくりが作り直しなんですね。市町村合併もありましたから。だから自分たちで横に手を組めば、それが新しい地域の代表なんですよ。すごい時代ですよ。ですから、あのこんなことをみんな望んでも全く得られなかったことですね。自分たちで手をつないで、俺たちこの地域でやろうといえば、それが新しい保守の始まりなんですね。なんかまるで、あの、秀吉の太閤検地の時みたいですね。全く新しいその人たちの在地勢力に、まあ秀吉が権力を与えたみたいな話でありますから、まあ、そういうことが今起きているわけ で、おそらく世界中も同じだと思うんですね。まあ、あの都市の過密化と地域の衰退は、まあ、世界的現象ですよね。だからまあその特に国っていうものの単位もね、怪しくなってるところも結構あるわけで、ですからその地域をどうするってことについて、まあ、各なんて言うの、国だけじゃなくて地球全体でですね、今一つの課題になっております。でも果たしてそれなかなかね、うまくいくかどうかって、私も非常にですね、危惧することが多いんですね。例えばその日本だと地域地域にお宮っていうのが、お宮やお寺がありましてですね、その地域の神仏をしっかりこう拝んでる。だからその地域の力で言った時は、その地域の人間のへりくつとか暴力だけでは決まらないわけでありますね。その土地、そこに住んでる人たちの潜在的能力を引き出すしかない。これってその人の浅知恵とかですね、暴力じゃ絶対出てこないし、金でも出てこないわけであります。ですから、このトランプ氏も見ていてもですね、例えばもう、まあ、新しいことを次々やって、それは結構なんですが、要するに大型の投資を次々やろうって話でしょ。大型の投資を次々とね。あれはその地域やその市民にとってみると、上から何か降ってくるって話なんですね。上からなんか投資というですね、金が降ってくるから、まあそれを使って皆さん元気になりなさいよという、あくまでも外から来る話ですよね。中から来る話ってのは、まあ開墾みたいな話ですよね。でもその開墾っていうのは武力を使ってなんか追っ払ってね、自分たちにするんじゃなくて、まあ、その地域の本当の力を引き出すみたいなやり方ですから、まあ、場所によって食べるものも違う、それからやることも違う。とにかく地域の、まあ、ね、日本流に言えば生き神さんたちと神仏と共に生きていくという、そういうことが必要になるわけで、だから地域の個性が生まれるわけで、地域の個性が生まれるからこそ自立して横に連携することができて、すなわちボトムアップの新しい組織化が広げることができるということなんですね。でところが、まあ例えばですね、世界中教会とか、まあ、モスクとか、ありますね。あとはシナゴーグとか、あれみんな同じ神様を拝んでるでしょ。土地の神様って拝んじゃいけないですよね。この三大宗教ね。みんなどこでも同じ神様を拝んでるんですね、あれね。モスクでも教会でもシナゴーグ、世界中にあるけども、日本みたいに、あちこち日本中にお寺を見合うんだけど、みんな神様、拝んでる神様が違うっていうことの正反対ですね。みんな同じ神様を拝んでるわけですよね。あれで果たして成功するんだろうかと、前々から私は疑問に思うんですけども、特に今回ね、まあ、トランプ革命が進んでみて、あれ本当にうまくいくのかなと思う、実は非常に危惧しておるところでありまして、ですから前の放送でも言ったようにですね、少しちょっと考えないとですね、 最高神を拝むのいいですけども、最高神の下に八百万の神々いてですね、人でもね土地でも何でもここちゃんとやっとかないとですね、そのボトムアップで下から盛り上がらないんじゃないかと思うんですよ。ちょっといつまで経っても上から金降ってくるの待ってくるって話だから、まあウォール街が金降らしてくれるのか、トランプが金降らしてくれるのか、中国が金降らしてくれるのかって話になって、しかしウォール街もトランプもね、それから中国も無限の金持ってるわけじゃないから、金が止まったらみんななんかへたれ込んじゃうと、燃料切れになると、これじゃ全く20世紀までの繰り返しなんでね、要するにそれは信仰がですね今一つちょっとね不十分なんですよ。地球そのもののねボトムアップでやっていこうっていうことになった時に、その信仰じゃ無理なんですね。あの貿易収支をとにかく均衡させなきゃいけないわけでしょ。だからまあ一国ベースではなかなか難しいから、自立経済圏みたいな形にしてね、地域の中でまあ収支均衡させるっていうことでいいと思うんですけども、それでもやっぱりですね、その地域の力を引き出さなきゃまず無理ですよね。そういうことね、もう全体が衰退するばかりだから、いやその信心の信仰の改革って申しますかね、別に今の信仰を否定してんじゃなくて、地域とか人の個性を引き出すその精霊といいますか、神仏というか、こういうものをしっかり拝まないとダメなんじゃないかと思うんですけどね、まあ、どのように、まあ、世界の皆さんなさるのか、まあ、私知りませんけどね。ですから、だから本来の保守っていうことを考えたときに、その、まあ、なかなかね、一心だけ拝むっていうことだと、なんか限界があるんじゃないかと思うんですけどね、大丈夫なんですかね。まあ、本当に聞いてみたいなという感じがしますけどね。まあ、いずれにいたしましても、まあ、地域の力で盛り上げていくということで、それが本当の保守ですから、まあ、その地域ごとの、まあ、個性、まあ、これをとにかく頑張って引き出そうということで、まあ、日本の中のことで言えば、まあ、それをですね、やっぱり新しい人たちでやればいいんだね。だから本当に今ですね、地域の地図は今頑張ってる人たちが作り直すことができるんですよね。まあ、行政の境もですね、おそらくこれ、まあ、あの近隣日本も上がってきてますから、行政は今のまま持つわけがないわけでね、行政サービスって意味で言いましたら、まあ、大規模合併とかなると思いますよ。農協だってどんどん合併してるでしょう。市町村だって要するに行政サービスをやるね、一つのまあ企業体というふうに考えればね、別に合併してもいいんですよね。別に地域の運営やってんじゃなくて、行政サービスを提供するための単なる一つの企業だというふうに考えればね、大規模合併したっていいわけでありまして、だからそれとは別に地域をどうするかという話になる。で、今そこは予算ということで縛られていてね、予算があるから役場で金ばらまいてみんなへばりついてんだけど、ばらまく金がなくなったらですね、その話簡単ですよ。行政サービスを提供する大きな企業体、巨大な企業体と地域ごとの寄り合いと、この2つに分化するわけでありますからね、金だって自分たちで集めるんだから。今だからその新しい地域を担う人たちの横のつながりが一番大事で、それを早々に作っておけばですね、そのまま横滑りで次の時代の地域に担えるようになりますよね。今が一番のチャンスですよ。誰も邪魔する人いませんからね。でもう一つ言えることはですね、その外からの話なんですね。やっぱりあの何て言いますかね、ネオコンがどんどん出てきたっていうのも、今までの保守がね、あれ堕落してたっていうことはやっぱ言っていいと思うんですね。今までの保守が、まあ、賃貸化して利権化してですね、その何て言いますかね、生き生きと、まあ、その生きていくことができなくなっていた。すなわち、まあ、何て言いますかね、利権の囲い込みみたいになってたわけですね。だからみんな鬱屈してですね、あるいは排除の論理が働いて、自分たちだけで金を独り占めするものができていた。こういうものがあったからこそ、ネオコンみたいなのが出てきて、それを倒されて乗っ取られたわけで、やっぱりその、地域の活性化というのはとても大事だし、やっぱり世界の情勢よく見てないとダメなんですね。グローバルとローカルと組み合わせてグローカルって言いますが、今まさにあれが大事でね、例えばスターリンクのインターネットなんかすればですね、まあ、ローカルにどこでもそのインターネットつながりますし、その元をたどれば宇宙空間に全部あるわけですから、まあ、だからまさにグローカルそのものですよね。だからやっぱりこう世界の動静もよく分かってないと、自分たちで何をすればその所得が稼げるのか、どうやれば新しいどんな技術を導入すればね、健康を維持できるのかとか、そういうことってやっぱり地域の中だけじゃ分からないこと多いですから、そういう勉強もしないかんわけでありますね。ですから保守は黙ってじっとして地面だけ見てる、革新は外だけ見てる、これどっちも違うんですね。両方いるんですね。革新の方にしてみればですね、新しい技術、例えばブロックチェーンでも何でもね、その技術を持ってるとしても、どこで実施するかって話でしょ。 実装する場所がどこにあるのかって時に、この地域の人たちの幸せになることやらなかったらどこでも実装させてもらえませんからね。だから保守も革新もやっぱり今までの伝統とそれから新しいものを融合させる共通のなんか十字路みたいな場所がいるわけですね。もう縦をその土地の力としたら、横が新しい技術、この交差点みたいなところを作らないとそこで新しい繁栄って起きないわけですな。まあ中世の時代のね、楽市楽座なんてのはよくできたなと思うんですね。その地域の人たちの世界の中にやっぱり横に移動する商人の市場を作ってあげよう。商人の市場はそこは商人守ってやろうと、そこだけはね、ルール変えていいと。だからそうやって交差点作ったわけね、地域とそれから移動する人たちのね。こういう地方はやっぱり大事ですよね。でこれは移動する人たちだけの力が強いと、まあ平成の日本みたいに全てグローバルスタンダードで民は疲弊する。簡単にこの横に移動する人たちを全部排除しちゃうとね、毛沢東の時代の中国みたいに、まあ、疲弊も限りなしということになっちゃうわけで、まあ、この両方の交差点を上手に作るのがやっぱりそのね、リーダーのトップリーダーの本当のね、まあ、力量なんですよ。その地域とそれから横に貫く技術分かった人たちの両方のトップリーダーの上手な、まあ、融合言いますかね、融合によってその新しい地域とか国の繁栄が生まれるわけで、そうするとやっぱり今度横に貫く技術者の人たちは技術の神様だね、技術の神仏、技術としての信仰っていうのは当然ないとですね、その新しい、商品とか新しいテクノロジー実用化することはできませんしね。それからその謙虚さがなかったら、神仏と共にある謙虚さがなかったら誰も相手にしてくれませんわな。平成の時代のですね、金のことばっかり考えたコンサルタントとかね、金のことばっかり言ってるその証券マンみたいですね、まあ、誰も相手にしてくれないわけでしょ。まあ、相手にするやつがいれば、なんか変なやつが相手にするわけで話にならないですよね。だからやっぱり両方信仰いると思うんだね。だまあそんなことで日本はだからとりあえずそうやってやっていけばうまくいくんじゃないですかね。ですからとにかく保守も革新もですね、やっぱりその幅広く人脈を得て、幅広くその新しいもの研究士として幅広く歴史も学ぶという総合力がないと、これはなかなかちょっと突破できないじゃないかなと思いますね。で、まあ物事そのやっぱり誰がいるかによって随分その姿が違いますから、よく見ててですね、すごい人がいるところが栄えるんだと思っておいてください。まあ自民党なんか見ててもまあ鳥としていないんじゃないからね。だからああいうところはもうだって終わりですよね。立民もそうじゃないのかな、なんかわけわかんないことばっかりやってますよね。だからここまで来るとですね、組織にそのそこに誰がいるかを見て決めるといいですね。でまあやっぱりなんて言いますかね、最後は人の力になりますので、だからすごい人たちが集まってるところはやっぱそこは栄えていくんだろうと。だってその人たちがまあどういう思想でどういう発想で行動してるかっていうところがやっぱり一番これから重要するところでしょうね。昭和の初めなんかの場合は一つ統制経済っていうものに人々が未来をかけていたんですね。統制が効かなすぎてめちゃくちゃ過ぎちゃったと、腐敗もひどかったんで統制経済っていうところに人々は目をつけて立て直していくわけですが、今反対ですよね。今むしろ自然に帰れだよね。自然に帰れという声とともにみんなやってるわけで、これ世界的潮流ですよね。アメリカでも今日面白い統計見ましたよね。トランプ政権でケネディ氏が厚生長官になってからスナックの売り上げが減ってんだよね。面白いね。まあ季節的な要因とかなんか他にあんのかもしれませんけども、まあ、とにかくスナックの売り上げ減ってまってですね、まあやっぱ健康に良くないもの食べないようにしとこうということでしょう。それから今度はまあ薬が大改革になりますよね。ワクチンも含めた薬の大改革アメリカで起きるし、まあ、日本ももうね、薬昔みたいに出せなくなってきましたしね。まあ、そういうところっていうのはやっぱ自然に帰れっていうことじゃないですか。これは一つの潮流ですね。それからやっぱりもう人種についてももう混ざっちゃってんだよね。今更何人ってはっきり分かる人の方がむしろ世界は少ないですよね。まあ、日本はだからちょっと例外的なんですけども、世界はですね結構混ざっちゃってますから、だからもう人種云々してもう意味ないってこと多くてですね、だからあとみんなでどう手を組んでいくかですね。だから国というものも実質的な経済単位もですね、今全く作り直しですね。企業だってどこに本社があるかっていうことと誰がやってることかって結構別ですからね。だからやっぱり今本当に地域もまあ組織もですね、 新しいチームの組み直しなんで、今だからチーム作るとそこはこれからずっと繁栄する、そのやっぱ基本になることができる、なんかすごいチャンスの時期だと思いますよ。ですからネオコン保守の終わりというのはですね、新時代の始まりで、全く新しくね、この組織化をできる大チャンスなんですね。このチャンスはやっぱ生かさないとダメですよね。中東だとなんかイランとアラブがいよいよ融合するみたいですよ。イランとアラブの融合でね、また大中東が復活するんじゃないですかね。面白い時代 だと思いますね。まあ皆さんね、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ネオコン保守の終わりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。